聞きの皆様、おはようございます。秋も深まって、そろそろ冬支度の頃となりました。11月第3日曜日の朝、皆様いかがお過ごしでしょうか。ただいまからの番組は、京都カナリア会がきれいな空気と健康について、環境生命科学の専門家をお招きしてお送りいたします。京都カナリア会は、環境汚染による健康障害の予防を呼びかける市民の会です。アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症など健康被害者への支援と、子どもたちの未来の生活環境を守る啓発環境活動をしています。今年度の授業では、9月から第3日曜日のこの番組で、私たちの健康と環境を守るきれいな空気のを考える連続講座を実施してまいりました。今回が最終回でございます。この放送は平成22年度宮古エコロジーセンターの助成対象事業に採択されてお送りしています。きれいな空気は人間の健康にとって最も基本的な要素です。空気は地球上の生物にとってなくてはならない存在です。その空気は常に私たちの身の回りにありながら、目に見えず、特に健康に異常を感じなければその存在を意識することもなく、有害物質が混入していても微量であれば気づかずに呼吸をしています。しかし微量の化学物質でも長期間にわたってさらされ、発症する健康障害が増え続けています。私たちが生活の大半を過ごす室内の空気質が安全で安心して呼吸ができる空気の中で暮らすために、社会全体で考える必要があります。私たちの生活環境は、経済成長とともに増え続けた化学物質とその製品や、車優先社会の排ガス、タバコの煙や生活用品に至るまで、人々の営みによって大切な室内の空気も次第に汚染され、近年子どもや胎児まで様々な健康影響が現れてきています。世界中で年間約300万人の人が空気汚染によって死亡していると言われています。また WHO では、年間その300万人の死亡者のうち280万人は室内の空気汚染であると試算しています。それほど室内の空気が私たちの健康に大きく関わっているということです。タバコの煙からアスベストまで、人が生きている間に吸い込んだ空気の中の汚染物質が体内に蓄積して発症する肺がんや肺気腫などの呼吸器疾患や心筋梗塞などの循環系の疾患が主な死亡要因と考えられています。このような現代の環境の中で、空気質に感度の高いカナリアのような感受性の人も安息できる空気を求めて、京都カナリア会では7月から11月まで空気質向上の啓発キャンペーンを実施いたしました。期間中に皆様から空気質の管理に優れた公共的施設を推薦していただき、私どもがその施設内を巡回査察の上、表彰の予定で進めてまいりました。さて、その空気質の管理に優れた施設はどこでしょうか。本日この番組の終わりに発表させていただきますので、最後までお聞きくださいますようお願いいたします。私はこの番組の進行役を務めます京都カナリア会の広瀬でございます。本日はスタジオに京都大学基礎物理学研究所准教授の村瀬正俊先生にお越しいただいています。村瀬先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。8月17日の京都新聞朝刊に村瀬先生の記事が大きく掲載されましたので、ご存知の方が多いと存じます。村瀬先生は、生命とは何かをテーマに東京大学で学ばれ、薬学博士となられて以来、国内外で研究をされて、1992年に京都大学の基礎物理学研究所の助教授として赴任されました。2000年、京都大学出版会から著書、歴史としての生命を出版された頃に、ご自宅の心腱剤が原因でシックハウス症候群を発症され、ご家族全員が室内の空気環境によっていとも簡単に健康障害に陥ってしまわれたそうです。しかし、 その長い苦しみの体験が生命を考えるご自身の研究に環境という項目が抜け落ちていたことを身をもって知ることになって、精神的にも落ち込まれたそうです。そして現代科学の限界を体験されて以来、現代科学の思い込みから出して論文発表や研究会、国際フォーラムなどを次々と主催されています。さらに化学物質や電磁波の生態影響など不確かな事象にも切り込んだ環境物理学のご研究へと進展されています。私たちは環境汚染、室内空気汚染の痛みを知る科学者村瀬准教授とのたまたまの出会いによって、私たちの願いであります安心して呼吸ができる空気質の重要性について、先生の苦難の宿泊体験とご研究の環境生命科学を交えてお話をしていただけることになりました。それでは先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。ただいまご紹介いただきました村瀬です。私は大学で薬学を学び、いわば化学物質を扱うプロとして教育を受けました。それにもかかわらず、汚染された空気環境が元で化学物質過敏症になりました。この私自身の苦い体験が動機となって、それまであまり気に留めずにいた汚染環境と生態反応について科学的な探求を始めました。本日は限られた時間ですので、私自身の体験談を交えながら3つのテーマに絞ってお話したいと思います。まずはじめに、汚染環境と健康影響について、次に生命と環境について、そして最後に、空気環境保全のために社会全体で取り組むことについてお話しします。それではまず、汚染環境と健康影響について私自身の体験からお話ししましょう。念願のマイホームに入居してから3年目となる2001年のことでした。住宅の新建材が元で家族全員がシックハウス症候群になったのです。築3年を過ぎた当時でも、天井裏収納からは基準値を上回るフォルマルデヒド量が検出され、床下シートには今日では使用中止になった有機リン系の防疑剤クロロピリホスが使われていました。さらに居室には換気口や換気扇がありませんでした。10年前の住宅では常識だったこれら標準仕様が、実は今日の常識では考えられない欠陥住宅だったのですよ。私たちのシックハウス症候群の症状は、咳や頭痛といった風邪のような症状から始まり、イライラして怒りっぽくなったり、集中力の低下や短期記憶の喪失、そして抑うつ気分へと、まるでドミノ倒しのように次々と新たな症状が現れてきました。先の見通しもつかず、いっそ命を落としたいとさえ思い詰めたほどです。化学物質による空気汚染が身体だけでなく精神にまで深刻な影響を与えることを身をもって体験しました。大手メーカーが建てた健康住宅というキャッチフレーズを信じて入居したわけですが、この文字通り命がけの体験を通して、日常生活に通常使用されているごくありふれた化学物質、それらを取り入れた商品、あるいはその商品の宣伝広告、そのようなものへの信頼感は私の中では見事に崩壊しました。化学が輝かしく発展しているにもかかわらず、なぜこのような事態になったのか、化学を学び研究を続けてきたのに、なぜ自らが科学発展の犠牲となったのか、かつての常識は今日の非常識に、そして今日の非常識は未来の非常識へと科学が変遷を繰り返すのはなぜなんだろうか、そもそも科学とは何なのかと、体調が優れず眠れない日々の中で次から次に疑問が湧いたものです。そこで何とか自分自身で答えを見つけよう、そう思っていろいろと調べてみました。そのうちに湯川秀樹博士の次のような趣旨の言葉に出会いました。科学というものは前提を認めれば結果は出てくるだろうが、前提が正しいかどうかは科学は保証してくれないのである。前提が正しいかどうかは科学を離れて日常経験に照らしてみなければならない ると、私は気づきました。商品として市販されているというだけで、その商品の安全性は必ずしも保証されているわけではなかったのだと。安全だと勝手に思い込み、それが前提に過ぎないことさえ忘れていたのです。湯川博士のメッセージは、科学者が社会人と積極的に接点を持ち続けることを求めていたのかもしれません。同じような環境の中で生活しながら、特に病気にはならずに生涯を終える幸福な人もいます。しかし一方で、特定の化学物質に過敏になり、適応不全となって慢性病にかかってしまう人もいます。こうした一見矛盾した状況に直面すると、A か B かといった二者択一的な考え方では、状況の理解に苦しむことになります。例えば私たちは三次元空間の世界を二次元平面の網膜像に投影して眺めているんですよ。つまり奥行きという次元が一つ減ってるわけです。そのために時として騙し絵に頭をひねることになるんです。汚染された環境の影響が人によって一見矛盾した状況に見えるというのも何か見落としている次元があるからなんです。まず言えることは、私たちの遺伝子は皆同じではないという遺伝子の多様性という次元です。そのために環境因子の影響の現れ方は人それぞれに異なって当然なのです。次に考えられるのが時間の次元です。私たちは汚染環境で生活を続けているうちに適応と不適応を繰り返しているんです。こうした時間経過のどの段階に今あるのかによって環境影響の現れ方は見方が変わるわけです。実際に私たちがストレスにさらされると脳からある種のホルモンが放出されます。このホルモンは血液に乗って身体の臓器の一つである副腎皮質に運ばれます。そしてそこを刺激します。すると今度は逆に副腎皮質から脳の活動を抑制するホルモンが放出され、やはり血液に乗って脳に運ばれ、今度は脳の反応性を抑制するのです。こうした制御回路をフィードバックループと呼びます。このフィードバックループが適宜働いたり働かなかったりして、私たちは環境に適応したり不適応になったりするのです。これがハンス・セリエが提唱した反適応症候群という概念です。例えば副腎皮質の機能が低下したとしましょう。脳への抑制シグナルが届かないわけですから、脳はますます盛んに活動します。そうなるとそれまでは何でもなかった環境因子、例えば化学物質、そんなものに過敏に反応するようになります。逆に副腎皮質の機能が亢進すると脳の活動が必要以上に抑制されます。その結果、感覚機能の低下やうつ症状のような状態が起こるのです。身体の臓器一つの機能次第で心の状態がいとも簡単に変わるのです。皆さんは風邪をひいて味覚がいつもと違うなと思った経験はありませんか？身体の機能の変化は様々な知覚を変えてしまうのです。ランナーズハイという言葉を皆さんはご存知でしょうか？運動すると気分が良いという意味です。そのメカニズムとして、運動によって脳によるセロトニン分泌量が増えることが分かっています。セロトニンは他のニューロンのうまく調整するホルモンです。そのために気分が良いと感じられるわけです。猿の集団にはこのセロトニンの分泌量が少ない個体が何とかいるものです。その個体は外敵からの危険、あるいは餌場にありか、そういったものに過敏に、あるいは非常に感受性よく反応するのです。そのため、猿の集団が全体として存続するのに有利に働いていると専門家たちは考えています。それぞれが異なっているというこの個別性、あるいは個性こそが集団の利益というわけです。このように私たちが見落としてきた次元の中にいくつかの要因があります。そのためにある人には汚染環境の影響が認められないということもありますし、別の人にはその影響が現れてしまうということにもなります。 つまり現象を全体として眺めてみない限り、その現象は捉えられないばかりか、有効な対策も遅れてしまい、被害を広げることになってしまうのです。次に2つ目のテーマ、生命と環境について考えてみましょう。ラジオをお聞きの皆さんは、生命と環境という言葉から一体どのような光景を思い浮かべるでしょうか。海が大好きなお子さんは岩場に張り付くイソギンチャクを、また郊外にお住まいのお母さんは夕焼け空を可憐に飛び回る赤トンボの姿を、といった具合に皆それぞれに思い描く光景は異なるでしょう。そうなんです。同じ生命と環境という言葉から人間一人一人が連想する世界は全く異なるのです。これが個性であり個別性という意味です。現代科学はこの個性あるいは個別性を無視して普遍性を探求してきました。その結果、汚染環境による心身の異常が人それぞれ異なって現れるという点に翻弄されてきたんです。個性あるいは個別性を探求する科学がこれから必要なんです。生物から見た世界の著者、生物学者のフォン・ユクスキルが次のようなことを明らかにしました。多種多様な生物が存在するように、それぞれの生物が認識し生活できる環境も多種多様に存在するということを。例えば蜂は私たちが見ている可視光に加えて紫外線まで近くすることができます。クサカゲロウは人には聞くことのできない超音波で鳴き交わし交尾相手を探します。ヘビは動物から出ている赤外線、つまり熱線を感知します。そのために暗闇でも獲物を見つけることができるのです。ある種の電気魚は10ヘルツ程度の電磁波を使って獲物を探します。このように多種多様な生物が生きている環境、認識できる環境は生物それぞれ異なるのです。さらに生物学者のブルース・リプトンが指摘するように、生命のメカニズムが働くということは、その生命が環境を認識できるかどうかによるのです。かつて安全な睡眠薬として市販され、妊婦も服用したサリドマイドという薬をご存知でしょうか。この薬は動物実験では目立った影響がなかったんですよ。ところが市場に出回るようになって、人胎児への再帰性作用が発見されたのです。この悲惨な例は、人と人以外の生物が全く異なる環境を認識して生きていることを改めて私たちに示したといえます。世界観の心理学を表した精神病理学者のカール・ヤスパースは、多様な生物が異なる環境に生きているように、人間一人一人も異なる環境を認識して生きているという結論に行き着きました。つまり個別性の心理学が必要なのです。この個別性の心理学は、心理学者のカール・ユングのタイプ論に始まる膨大な著作によって集大成されてきました。ところで、この2つ目の話題を生命か環境かではなく生命と環境と申し上げたのには深い理由があります。皆さんは蛆か育ちかという論争をご存知ですか。身長や体型といった人の特徴を決めているのは蛆、すなわち生命に受け継がれている遺伝子なのか、それとも育ち、すなわち生命を取り巻く環境なのかという論争です。この二者択一的な論争は非常に長い間続きましたが、分子生物学の遺伝子を中心とした考え方によって蛆に軍配が上がりました。つまり細胞の構造や機能、あるいは人間の身体や脳の大きさは遺伝子によってコントロールされている。さらに動物や人の病気や寿命、本能や性格まで遺伝子によってコントロールされているというわけなんです。優秀な遺伝子をよりすぎるという優生学まで流行したほどです。ところが近年になって分子生物学は予想外の展開を示しました。確かに遺伝子は生命に必要なタンパク質の暗号です。しかしその遺伝暗号が発現するには環境からの信号が必要だったんです。こうして環境が遺伝暗号以外に働きかけて、どのようにして生物に影響を与えるのかを解明する新たな学問分野が誕生しました。 遺伝暗号以外という意味を表すエピジェネティクスという分野です。このような学問の調理を踏まえて、私は氏か育ちかというような二元論に対して、第三の立場として氏も育ちも、すなわち生命も環境もどちらも重要だよという考えを強調するために、生命と環境という言葉にこだわったのです。それでは以下に具体例として、1980年以降脳卒中を抜いて我が国の死亡率トップとなったがんについて考えてみましょう。古代エジプトのパピルスに象形文字による乳がんの記載があります。またお子さんが大好きな肉食恐竜のゴルゴサウルスにも実は脳腫瘍の痕跡があるんですよ。これらのことから分かるように、がんは人類にとってもそして生命にとっても古くからある病気です。さて、これまでがんをはじめとする多くの病気は体の内部から生じると考えられてきました。がんの遺伝説です。しかし100年ほど前に鶏の肉種からがんウイルスが発見され、ウイルスにより発がんという考えが生まれました。がんの感染説です。続いて、ウサギの耳にコールタールを繰り返し塗るということによって、がんを実験的に初めて作り出すことに我が国が成功し、化学物質より発がんという考えが生まれました。がんの化学刺激説です。空気中に飛散したアスベストによる中皮腫は皆さんの記憶に新しいことと思います。がんの環境説です。このように病気の原因として環境の重要性が少しずつですが理解されてきたんです。大切なことは、古代インドの盲人と象の例えのように、これらすべての説が統合されて初めて私たちはがんという過程を理解することが正しくできるわけです。さて、ここで一つの夢物語があります。もし環境が遺伝子と同じように重要であるならば、親の世代から受け継いでしまった病気の遺伝子は環境をうまく選べばその発現を抑えられるのではないかという考えです。2003年にアグチ遺伝子と呼ばれる特殊な遺伝子に変異を持つアグチマウスを用いた画期的な実験がデューク大学のランディ・ジャートルによってなされました。一般にアグチマウスは体色が黄色で肥満しています。そのため糖尿病やがんにかかりやすいのです。ところが、このアグチマウスのメスを妊娠させて、葉酸やビタミン B12 を含むサプリメントを食事に混ぜて飼育したところ、そのメスマウスから生まれてきたアグチマウスは成熟しても体色や体型は普通のマウスと同じで、しかも糖尿病やがんの発生率まで減少したんです。これは異常なアグチ遺伝子を受け継いでいても、その病気遺伝子の発現が良好な食事という環境によって抑えられれば正常な発育を遂げうることを示しています。つまり、妊娠中の母親を取り巻く環境が胎児が受け継いだ病気遺伝子の運命を変えたというわけです。さらに一歩進めて推論するならば、妊娠中の母親を取り巻く環境が胎児ばかりでなく、胎児である娘の体内で作られつつある卵細胞に働きかけて、将来生まれてくる孫にまでその環境因子が世代を超えて影響する可能性が考えられるのです。環境が良好であれば良いですが、環境が汚染されていると事態は大変深刻でしょう。さて、生命と環境を別の角度から自己と非自己と読み替えると、自己である生命と非自己である環境とがダイナミックに循環する、いわゆる自己非自己循環過程として生命の本質を捉えることができます。これが摂政歴史としての生命で私が提唱している自己非自己循環理論です。それでは最後に、安全な空気環境の保全のために社会全体で取り組むことについて私の考えを述べてみたいと思います。私は自分がシックハウス症候群を発症したことから、これまでの生活習慣を振り返ってみました。すると、食物や飲み水に比べて空気環境に対しては耐震が薄かったなと気づきました。食物の消化サイクルはおよそ24時間です。空気はおよそ3秒です。食物を取らなくても何週間かは生き延びれます。水を飲まなくても2、3日は生きます。しかし、 空気がなければ数分しか生きられません。これだけでも空気が私たちの生命の維持にとってどれだけ重要かわかるでしょう。ここで食物、水、空気が同じ化学物質によって同程度に汚染されていると仮定しましょう。すると1日あたりに呼吸によって空気から取り込む汚染化学物質の量は食物や水から摂取するそれぞれの量のおよそ10倍にもなるんですよ。これらのことからも私たちにとって良質な空気環境がいかに重要かお分かりでしょう。例えば何もないところからちょっと中毒として病気が発症したとします。病気の原因は何だと思いますか？これまではすでに存在していた細菌やウイルスの遺伝子が突然変異したと考えてきました。しかしニューヨーク大学のロバート・ベッカは病原体が変化するのではない、そうではなくてそれまで病原性を持たなかった細菌やウイルスに対して人間の免疫力の方が弱くなったのだと考えたんです。病気の治療ばかりでなく、こうした病気の原因を探る視点も必要ではないでしょうか。今年の6月にアメリカテキサス州ダラスで臨床環境医学の国際会議が開催されました。その会場で私とほぼ同年代のリサ・ナギーという医師が講演していました。彼女は私と同じ頃に化学物質過敏症となり、8年ほどの辛い治療生活を過ごしたのでした。医師自らが環境汚染病になるという皮肉な事態に直面し、本当の意味の医学教育の必要性と一般市民への啓蒙活動の重要性を訴えていました。私も本当に同感です。室内空気汚染によって宿泊症候群を体験して以来、私は小中高等学校から大学、大学院、そして社会人を対象に環境問題や現代科学の現状と課題について積極的に講演活動を行ってきました。また京都大学基礎物理学研究所で主催した研究会や国際会議を一般公開してきました。それは細分化された専門分野の研究ばかりでなく、社会との接点を持つことも重要であると考えたからです。私たちが暗黙のうちに置いてきた前提、つまり皆さんが使用している商品はその安全性がすでに確認されているんだよという前提は、実は何の保証もありません。同じような過ちを新たな商品が市場に出回るたびに繰り返すことは、そろそろ卒業したいものですね。そのためには私たちは学ばなければなりません。一体何を学ばなければならないでしょうか。それはね、学び方自体を学ぶんですよ。ローマ大学の認知科学者アルベルト・オリベリオは、こうしたメタ学習こそ学ぶべき情報がますます増えている現代人に必要不可欠な学習なのだと述べています。私は自己の体験をただ物語るのではなく、現代社会が抱えている多くの問題を学術的、学際的に捉えて理解し、その成果を社会に還元するとともに国際社会に向かっても発信していきたいと思ってるんですよ。
ありがとうございました。もう本当にあれですね、10年くらいです
ね。そうですね、10年くらいですね。
ちょうど10年くらい。それが環境生命科学のその専門家である方がそんな風にね、思っても見ないこの体験をされたっていうことが、またさらなるその研究に入っていかれたっていう、今こう語れるっていうところに行くまでが大変でしたよね。
そうですね、客観的に自分のことが話せるようになるまでには多くの年月がかかりました。
どんな、ね、本当に葛藤も終わりだったらと思うんですけども、はい、本当に心強いです、私たち。
とんでもないです、
はい、それではここで村瀬先生に お伺いします。村瀬先生はご自身の体験から環境汚染による人体への影響として、シックハウス症候群、化学物質過敏症、電磁波過敏症などの健康障害が生じることを論考されていますが、発症した場合に発症者への保護策について科学者として研究者としてどのようにお考えでしょうか。
はい、一般的な、お答えの仕方をしたいと思います。 時代の急速な変化とともに私たちが直面する問題はますます複雑多岐にわたり、その数も増えるばかりです。その一方で問題があることすら気づかないという状況も見受けられます。タバコやディーゼル排ガスなどの空気汚染による健康被害や、地球温暖化に限らず、アルゴア主演の映画のタイトルとなった不都合な真実はまだまだあると思います。この十数年で急速に普及した携帯電話や無線 LAN といった電磁波による環境汚染、風力発電所の近くなどで低周波騒音も聞かれます。そういったものは例外とは思えません。しかしこうした新たな環境汚染問題の真相がクローズアップされ、解決の糸口が見えてくるにはこの先非常に長い時間がかかるでしょう。このような場合に取るべき対策として、深刻な事態が起こる前に回避措置を取るという予防原則があります。病気を治療するよりも予防する方がはるかに簡単です。同じことが私たち人類全体にとっても言えるんです。私たち人類が実に多様な人種と多様な個人からできている集団です。その中で炭鉱のカナリアのようにかすかな環境変化を鋭くキャッチして、人類全体に警告を発することも必要です。私も含めて環境汚染病を体験した人たちが現代を生きる人類のカナリアなのではないでしょうか。こうした探検者が行動するとき、社会全体を動かす力となると思います。確かにさまざまな問題が次々と立ち現れてきます。しかしよく考えてみると、同じ問題が姿を変えて現れているに過ぎません。私は来年10月、生命・心・環境の統合的理解を求めてと題した林原フォーラムと、それに引き続いて新たな統合の世紀に向けてと題した京都大学国際フォーラムを開催します。問題解決に向けた斬新なアイデアが生まれることを期待しているんです。今回取り上げたアグチマウス実験を行ったデューク大学のグループ、それからメタ学習の必要性を主張しているローマ大学の、オリビール博士らの来日がすでに決まっているんです。室内空気汚染が元でシックハウス症候群を発症した私でしたが、この体験から大切な教訓を学びました。自分たちの研究は自分たちで守らなきゃいけないんだよ、というこの教訓を次世代にしっかりと伝えるとともに、明るい未来を切り開くためにも行動する科学者として微力ですが教育研究活動を続けていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当に私たちもそういう研究者に出会いたいと思ってたので、本当に今回はね、たまたまのご縁で、またそのお話はまたの機会に、はい、お願いいたします。はい、皆様いかがでしたか。一つの、生命は、人の生命は遺伝子だけではなく環境による影響が大きいということ、また村瀬先生の体験に基づく健康障害のお話から、空気汚染の健康影響は低濃度の化学物質であっても長期間にわたってさらされて発症することを知らせていただきました。カナリアが安息できるきれいな空気とは、それは空気室に占める有害化学物質ガス成分の濃度が低いという空気のことです。室内で使用する生活用品や家具や建材などを選ぶことのほか、汚染源の多くを占めるタバコの煙や殺虫剤、消毒剤などの使用を控え、飛散を防ぐ対策などが必要です。9月から3回の講座で、どうすればきれいな空気が保てるのか、空気を汚さない暮らし方についてご理解をいただき、室内空気質と健康への影響について予防と関心を深めていただければ幸いでございます。この世に生まれてきたすべての子どもも大人もきれいな空気で健康に育まれることを願ってやみません。この放送は、本日から3ヶ月間はラジオカフェのインターネット放送でもお聞きいただけます。京都カナリア会の連続ラジオ講座をお聞きくださいましてありがとうございました。村瀬先生、貴重なお話をありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。それでは、きれいな空気の施設の発表の前に音楽をお届けします。